石川美代のみよっちラジオ。皆さんこんにちは、石川美代です。この番組は石川美代の素顔が見れちゃう番組です。まだ若干鼻声ということは、まだまだ私は花粉症が続いているということですね。でもなんか最近これ撮ってるのがもう4月何日だ、まあ何日かなんですけどなんかヒノキがもう来ているらしいので、杉のピークは終わったのかなという感じで、まあ私杉の方がひどいタイプなのでちょっと助かってきました。まあ、ヒノキもあるんでまだまだ花粉はね続きそうなんですけど、はい。でももう毎日毎日目が、朝起きたら目がパンパンに腫れているのからおさらばしたいですね。いやー、なんかむくみなのか腫れなのかもう分かんなくて、まあ腫れなのかもしれないし、むくみなのかもしれないですねなんだこの話番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは石川美代のみよっちラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。みよっちのお便りっちの拡大版、イエーイこのコーナーは私石川美代がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回は拡大版ということでね、普段より多めにというかたくさん、紹介をしていこうかなと思います。今回もたくさんのお便りありがとうございます。それでは読んでいきますね。ラジオネーム神楽坂ミサイルさん、ありがとうございます。こんにちは。僕は最近アマプラや YouTube 公式配信などで流されている昭和時代の特撮や映画、アニメを見るのにハマっています。コンプラが叫ばれる現代ですが、昭和時代の作品では今じゃ無理そうな生身アクション、リアルな火薬を使った大爆破の連続、宗教や政治を直接的に大悪党に書いたり、アニメでも全滅バッドエンドの作品が普通にあったりで、今の感覚からすると突き抜けている作品が多いなぁと。令和作品の方が洗練はされているけど、メジャーな作品になると整いすぎてる感じもします。アニメ好きとしては有名なみよっちさんは昭和アニメとか見たり気になっているものはあったりしますか？ありがとうございます。なるほど昭和アニメは普通に気になるものは多い。それこそシリーズで言ったら何、ガンダムとかは私全く何手をつけていないって言ったらあれですけど、本当にミリ集、外伝しか見たことがないので、いつ手を出すべきかと悩んでます。今新しいやつもやってたりするじゃないですか。なんかこの間映画とかもやってたりしてちょっと気になっております。はい、でもまあ今のアニメも大好き、てか今のアニメ大好きですはい、ありがとうございます。続いてラジオネームカカオさん、ありがとうございます。はじめまして、こんにちは。いきなりですが相談です。僕はコロナ禍で入社し社会人生活約5年になりますが、出社して挨拶しても返事が少なく、黙々と PC に向かって打ち込み、昼も一人で食べて時間が来たら退社という日々を淡々と過ごしています。同期入社もおらず、上司先輩はいますが基本的に仕事のことしか話しません。歯車だな、社会人ってこんなもんかと思いつつ、ストレスは石川さんの作品を見て、過去毎月楽しみにさせていただいています、過去閉じ、すっとさせていますが、もっと楽しいことないかなとも思っています。日々が淡々としているので石川さんに毎日を楽しく過ごす秘訣をぜひ教えてもらいたいです。今は全然見ていないのですが、このラジオを聞いているとアニメですかね。はい、ありがとうございます。歯車だなーっていやー、どうだろう、楽しくか、 でもやっぱそうですね、アニメですかね。アニメはなんか、なんだろう、異世界系をおすすめしますね。やっぱ現実逃避って大事なので、やっぱ異世界転生とか異世界系のファンタジー系を見ると結構楽しくなれるタイプなんじゃないかなと私は思います。はい。あとはなんだろう、ゲームとかするともっとのめり込むことができるのでおすすめです。はい。ゲームもファンタジー系とか RPG やると結構、どうなんだろう、現実逃避できていいんじゃねと思います。はい、共に頑張っていこうな。ありがとうございます。続いてラジオネーム快速急行のマサさん、ありがとうございます。こんにちは。急に暑くなってきましたね。先日朝起きて遅刻しそうだと慌てて気温も見ずに身支度してダウンジャケット羽織って出かけたら、着るもの間違ったと汗だくサウナ状態で通勤ということもありました。みよっちはタンスの中の衣替えとか終わりましたか？ありがとうございます。確かにね、この4月ですかね、めちゃくちゃなんだろう、気温差が激しくて、あれ昨日めっちゃ寒かったのに今日めっちゃ暑いじゃんみたいな、特に今日がそんな感じなんですけど、昨日寒かったのに今日暑くて朝起きてびっくりしましたけど、いや気をつけないといけないですよね。私はタンスの中の衣替えっていうか、なんだろう、もう明らか着ないモコモコパジャマみたいなやつとか、あとはセーターとかはしまいましたけど、上着、まあ、たまに寒い日あるから上着とかちょっと薄めのダウンみたいなのはまだ置いといてます。完全にはまだ終わってないって感じですかね。まあ、こっから暑くなって、なんですかね、日焼けのピークもそろそろ迎えると思うので、みんな日焼け気をつけていかなきゃいけないよ。はい、ありがとうございます。続いてラジオネームカミーナナさん、ありがとうございます。大学入試まで残り10ヶ月です。お、頑張りたいので応援メッセージください。すごい、10ヶ月ということは今4年、あ違う、4年生じゃないわ、大学って言ってるってことは高校3年生になったばかりの、おー若い。高校生が聞いてくれているなんて衝撃なんですけれども、大学入試、大学入試っていうかもうね、ちょっと頑張ってください。頑張っていつか私に会いに来てください。絶対絶対第一志望合格、頑張れ、イエーイ。ダメだ、応援メッセージ慣れてなさすぎる。頑張ってください。ありがとうございます。はい、続いて、ラジオネーム USK さん、ありがとうございます。みよっちこんばんみよ。僕はみよっちのイベントにたびたび参加させてもらってますが、毎回ツーショットのポーズを悩んでしまいます。悩んだ末にはハートでと言うと、みよっちは、ハートとハートを拒絶していきます。最近は僕オリジナルのこんばんみよポーズで撮ることも多いですが、みよっちのツーショットおすすめポーズなどありましたら教えてください。ありがとうございます。なんか別に拒絶、ハートを拒絶というか、なんだろう、10回以上来てくれてるなーっていう人は、なんかハート以外の方がなんだろう、同じ、なんていうんだ、変わり映えがあって、ん？あれは、ん？ハートだとやっぱ変わり映えしないかなと思って、ハートって言って、まあ、拒絶ほどじゃないんだけどね。なんか面白い方がいいかなと思って。でも私に全然案がないので、なんだろう、面白いポーズを考えてきてくれれば、全然ハート以外もやるよっていう感じなんで、皆さんというか、これを聞いていてイベントに来ようかなとか、来る用事がある人とかはね、ぜひなんかおもろいポーズを考えて言ってくれれば全然やりますので、よろしくお願いします。私もチェキのポーズはネタ切れです。はい、ありがとうございます。ラジオネーム七チョモさん、ありがとうございます。みよっちこんばんは。暖かくなってきましたね。先月末の誕生日オフ会2日目で 人生初のアフタヌーンティーをいただきました。サンドイッチ、ケーキ、アップルパイ、紅茶とどれも美味しかったです。今回みおちチョイスの2種類のアールグレイは1つ目のブルーバードの方が好きでしたが、他におすすめの紅茶ありますでしょうか。それではありがとうございます。はい、先月末に誕生日オフ会というか、まあお料理オフ会、お料理誕生日オフ会というのをさせていただいて、私が料理を作ったりデザートケーキとかを作ったりするっていうイベントを、2日間やらせていただいたんですけど、2日目にね、あのアフタヌーンティーって言って、なんかおしゃれなアフタヌーンティー風ですけど、ケーキ作ったりクッキー作ったり、なんだあと、サンドイッチか、サンドイッチ作ったりっていう風にやったんですけど、ちょっと私紅茶が結構好きで、この方の言ってる通りおすすめの紅茶か、その時も持ってってたんですけど、私は特にアールグレイが大好きで、アールグレイアールグレイだったらもうもはや何でも美味しいんじゃねえと思うので、なんだろう、皆さん紅茶飲んで渋いなみたいな思ったことあると思うんですけど、ちょっと一旦アールグレイを飲んでみてほしいですね。きっと紅茶好きになるんじゃねえと思います。はい、ありがとうございます。続いて、ラジオネームカネゴンさん、ありがとうございます。みおっち、スタッフの皆さん、こんばんは。先日台湾イベントへ行かれた時にランタンを大空に放たれておりましたが、願い事として大金持ちになるという夢をデカデカと書かれていましたね。もしみおちの願い通り大金持ちになれたら、一番したいことは何なのか教えていただけたら嬉しいです。大金持ちになるためにますます仕事を頑張らないとですね。ありがとうございます。なんかみんなね、なんかすごい結構これ直接言われたりするんですけど、その台湾でこうランタンに願い事を書いて飛ばすっていうのやったんですけど、ちょうど多分写真撮ったのが大金持ちになるって書かれている面で、なんかあれ8面あって、全部でそれぞれ色が分けられてるんですけど、そのみんなが見た大金持ちになるってところは、なんかその色によってなんていうんですか、願い事、それこそ大金持ちになるようなところはお金について書くっていうところだったから、大金持ちになるって書いただけで、なんか私がめっちゃ大金持ちになりたい人みたいな感じでみんなに認識されてて、くさって感じなんだけど、他のところはこう恋愛だったりだとか健康とか、それがそれぞれ8種類あって全部違うことを書いたり、あ、仕事だったりとか、ちょっと全部忘れちゃったんですけど、それに対することだって、仕事の欄めちゃくちゃ箇条書きで書いてあるんですけど、そうそういう感じなんですよ。まあ大金持ちになりたいというのは間違ってないんですけど、私が大金持ちになったらしたいことは働かないことですねはい、働かないために大金持ちになりたいという、私の将来の夢ニートなんで、はい、よろしくお願いしますはい、続いて、ラジオネームウォンギョンオンニさん、ありがとうございます。みおちこんばんは。デビューしてからいろんなイベントに参加してきたみおちですが、今年5月は初めてランウェイに立つことになったんですよね。普段のみおちを思うと、ランウェイ本当にってびっくりしちゃいました。また出演発表の直後のツイキャスでもファッションショーの話題に、そんなの初耳出ないよって言ってた記憶があるから、あれ出るのって。でもランウェイを歩くって聞いただけでもう心が躍ります。裏話があれば聞いてみたいし、ウォーキングの練習とか決めポーズがあるのかなって正直すごく気になっています。緊張するかもしれないけど、お仕事の時はいつもプロの顔になるみおちだから、今回どんな姿を見せてくれるのかすごくワクワクしています。いつも応援してるよ、みおっちサランヘヨスギ。ありがとうございます。はい、これは5月の6日のパルフェットショーケースの話ですかね。初めてそのパルフェットショーケースというイベントなんですかねに出させていただくんですけど、そこで、まあそこはだいたいメインが即売会なんですけど、そのパルフェットの衣装を着た、なんていうんですかね、フォトブックというか、なんていうんですかね、そういうのを売ったり、グッズを売ったりするようなイベントで、そこでランウェイというか、そのファッションショーみたいなのがあるみたいで、ちょっと私最初その存在知らずに出ないよとか言っちゃったんですけど、 その後ちゃんとあるよと言われたので出ますって言っても私そんな別にランウェイとかそんなね、で実際初めてではないのかな、初めてのランウェイは多分遥か昔に出た、遥か昔っていうか、まあ、3年ぐらい前に出たあの金マだったのかな、近代麻雀、近代麻雀の水着の撮影会の時に一度だけそういう歩いてイエーイみたいな、パシャパシャパシャみたいな、みんなが撮影できるよみたいなやつには出たことがあるかなっていう感じなんで、多分そういうのと同じ感じじゃないかなと予想してます。まだちょっと私行ったことないので、今回がね初めて出させていただくのでちょっと勝手がわからないんですけれども、まあ楽しみたいと思います。来ていただける方はね楽しみにしていただけたらと思います。用意しているフォトブックもめちゃくちゃ素敵なものになっているのでねそちらもお楽しみに。はい、ということで、たくさんのお便りありがとうございました。みよっちのお便りっちでした。石川みよのみよっちラジオ、そろそろエンディングのお時間です。はい なんかすごいパルフェットの話をしてたら今から緊張してきましたなんというか結構な出演者の方がいるので、で私が会ったことがある方ってめちゃくちゃ少ない、ごくわずかなのでね、いやー緊張してきた結構な人だと思うし、来てくださる人の人数もすごいっていうのをパルフェットさん側から聞いていて、ちょっとビビり散らかしているんですけれども、まあ一番は楽しめたらいいですよねちょっとでもファッションショーはいやー緊張するね一人で歩くんだったらいいんだけど、もし誰かとってなったらめちゃくちゃ緊張しそうで、今から胃が痛くなってきています。ちょっとダイエットもしなきゃな、今ちょっとそれを思い出してやばいとなっております。はい、ということで散々パルフェットのお話をしましたが、5月6日に、パルフェットショーケース3かな、2じゃないと思う、3があるので、ぜひ皆さん来てください。当日参加も全然できる、当日チケットがあればね当日参加もできるのでね、はい、ぜひ来てくださいパルフェットのこのショーケース限定のグッズたくさん出しますので、来てくれたら嬉しいです。はい、席とかも一緒に取れたりします。ちょっと人はすごいかもしれないんですけど、私もちょっとわからないんで全部勘というか予想で喋ってるんですけど、まあ楽しいイベントにできたらいいなと思っております。はい、それでは石川みよのみよちラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、緊張しい石川みよがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。